ハレルヤ、天地万物を作られ、私たち一人一人にかけがえのない命をお与えくださり、そして天の窓を開き、来月のクリスマスをもってイエス・キリストの誕生と十字架による罪の許しと天の門を開く素晴らしい救いのプレゼント、第二の命、永遠の命、天の御国の将来の希望も合わせて感謝し告白いたします。山あり谷あり、嬉しいこと悲しいこと、いろんな道のりを経て、今日秋晴れのこの良き日に、大人も子どもも男性も女性も近くから遠くから翼の教会に身を寄せて、あなたに賛美を捧げ、お祈りを捧げ、今聖書の言葉を開いています。一週間で傷のついた道があるかないかをご存知のあなたが、その傷を泉の湧くところに変え、体調の悪い方々にはあなたの速やかな癒しの御業を行ってくださるようお願いします。全国に散って礼拝している方、インターネットを通し心を一つにしている方々にもあなたが触れてください。今日もこの翼の教会で、あなたが私たち一人一人を年頃に扱い、ねぎらい、そしてここから新しい一週間に向けて、それぞれの力強い旅立ちとなるように、どうぞ祝福してください。今朝は特にモニカ先生が肩の激しい痛みで礼拝を休んでおられます。どうぞ肩の痛みが取り去られて、お元気になって、そしてドイツにお帰りになることができるように祝福してください。川口姉妹も転院しましたが、ますます神様が癒しの恵みをお与えください。また2週間後には22名ドイツに行きますけれども、行く道、帰り道、日々の旅を神様が守り祝福してくださるようによろしくお願いします。これから聖書を開きますので、よくわかるようにお助けください。このお祈りを私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお捧げします。アーメン。今日のタイトルは涙にしました。アブラハムの涙。まあ、涙よりは笑いの方が好きかもしれませんが、どうしても人生には何箇所か何回か涙の日々があります。皆さん、アブラハムは小さな山、大きな山がありましたが、前回見たように一粒種の息子を神様に捧げるという、何考えてんの神様って、こんな残酷なことを私にさせるのという、信じがたい大試練を、大きな山を通り抜けて、そしてその後、今日の箇所が23章の涙の箇所です。人生ここまでずっと約60年一緒に歩んできた奥さんと、いついつまでも一緒に歩むのではなかったのですかって、どうも人生はそうではないようです。途中までで、ここからの40年はアブラハムは後にまた再婚していることが後の記述では分かるんですけども、奥さんのサラのいない人生に入ったわけなんですね。さあ、今日はアブラハムの涙ということで要点を出していただくと、主にこの3つです。1つ目は、なので聖書の箇所を見ると、結婚式に行くよりも葬式に行けっていう伝道者の書の7章2節に書いてあったりするので、そこには全ての人の終わりゴールがあるから、人生を逆算して考えることが可能になるんです。皆さん、人生の逆算も時々は必要ですね。このままずっと50年も100年もなんとなく人生が続くように思っているのは違うよって、限られた大事な時間だよ、あと何年、あとこの人とはどれぐらいのお付き合いと考えると、その人や自分の命に対する捉え方がかなり変わるんです。あと残された時間をどう使うか、どう使うかは2番に書いたように、大切に過ごすんです。家族とのひとときのこの食事も、あと何回食事できる、この家族と、あと何回会える、遠くに住んでいるこの家族と、礼節をもって丁寧に そうすると地上の障害で最後はどうなるんですか。御国が近づくんです。あるいは御国がゴールです。アブラハムは地上では旅人であり寄留者で異邦人だと、まあ、しょっちゅうそういう言葉が出てくるんですが、ここは自分の国籍はないと、ここは旅をしてきた外国だと、まあ、そもそも人生はみんな旅ですから、九州行ったり北海道行ったり海外に住んだり旅ですから、でこの実家が永住の地かってそうじゃない、ここは私は寄留者でそわそわいつもしてるんですどっかで、そしてだんだん目が悪くなり手が悪くなり、そして車乗れなくなり、だんだんいろんなものが剥奪されて、何が近くなるかというと本当に天の御国がこんなに間近に感じられるって、私たちには最後に望みは天の御国であります。さあそういうわけで一節二節で人生の逆算についてご一緒に一節二節読みましょう。はい。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナン地キルヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。来てサラのために嘆き泣いた。だからアブラハムの涙、だって60年も連れ添って、まあずっと教会来ておられる方は12章からアブラハムは旅を始めたって覚えていますか。あの時結婚して、そして旅をして、あの時アブラハム75歳で10歳違いの65から始まって127歳ですから、もう60年強さーっと寄り添ってアブラハムと並走してきたんです。まあいろんなことがありました、ありすぎました。旅では、例えば身の危険を感じた旦那さんであるアブラハムがまさかの嘘をついて、これはうちの妻じゃないとか妹だとか、まあ苦しい弁明をして、まあ異母兄弟ではありましたけど本当は奥さんのはずでした。一度のみならず二度もありました。それからまあいろんなことありました。奥さんは奥さんでじれったくなって、子供ができないから女奴隷を連れてきて旦那さんにあてがって、そしておめかけさんに身ごもらせたら、だんだん関係がおかしくなってきた。おかしくなります。一つ屋根の下でその奴隷が自分をいじめるようになって、ご主人に追い出してくれと言ってアブラハムは悩みました。また生まれた子供が後に生まれたイサクをいじめてる場面を見て、そしてあの先に生まれた異母兄弟のイシュマエルを追い出せと言って、まあいろんなことありました。60年も寄り添えばいろんなことあります。で生まれたイサクの結婚がこの後控えているんですが、神様はそこまでだったんですね。一緒に両親揃ってイサクの結婚を見届けることができなかったんですか。できるできないは命は神様の手の中にあるので、じゃあ皆さん一丸を出していただくと、アブラハムは何歳まで生きてどんな人生だったかの前に、じゃあヘブル書9章27節ご一緒にモニターに映っているところを読みましょう。これは人間に定まっているんです。私たちは死を免れることはできないんです。ならば避けずにそれを見つめて逆算して、今日の命、この1ヶ月のスケジュールなどなど、神様がくださった時を大切にするべきです。ご一緒にヘブル9章27読みましょう。はい。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、人間は死なない人はいないんです。必ず死ぬんです。アブラハムは長生きしたし、サラも長生きしたなと思いますけど、死を免れることはできないんです。ならばそれを避けずに、あと最終ゴールまで、死まであと私何年かなって、かけがえのない命かなって、いろんなことが見えてくるはずです。二丸も出していただきましょう。奥さんを亡くした後のアブラハムはどうでしたか。創世記25章先の章の7節8節読みましょう。はい。以上はアブラハムの一生の年で175年であった。次の節8節ありてますか。次、はい。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして息絶えて死に、自分のために加えられた。いや長生きしました。175歳、75歳で旅に出たんですから、100歳にして子供を得たんですから。そしてアブラハムは奥さんを亡くして約40年、最終的には平安な死を迎えたというんですね。 さあ、これアブラハムと奥さんの人生ですが、私たちは自分の人生をいつ考えますか？私は今週初めてうちの団体の60歳だけの牧師の集まりあったから、前日の夜帰ってきたんですが、行こうか行く前か迷ったんですが、車に乗せてくれるというので迎えに来てもらって一緒に参加しました。まあ興味ある話がいろいろ出ました。みんな同じ年代ですから。ある牧師さんは新車を教会で買って必ず30万キロ10年乗るんだそうですね。 10年乗って30万キロと言ってましたね。だからあとこの車2年、あとこの車5年乗らなきゃいけないって、ああそういうふうに多分計算して生きてるかなと思ったんです。またいろんな牧師先生、同じ年代の先生方だから、ある先生はがぜん元気でですよ、何言ってんだあんた方、人生は今からだとかってちょっと浮いてる先生もいたんですけどね、60からが本物の人生だとかって、いや少し変わってるっていうか浮いてるっていうか超前向きすぎるじゃないかなと思ったんですが、大体の会話はこうですよ。春夏秋冬に例えると、まあ、俺たちはとは言わないけど、私たち夏じゃないよなって、春でもないかなって、まあ、冬というには寂しすぎるから、秋だけど秋も初めの秋と晩秋があるから、葉がだいぶ散りかけた終わりがけかないという、なんだか物悲しい会話にもなったんです。いや実は検査したら私ポリープが出てきて、それを取ってもらったら悪性のがんだったとかっていう人もいたし、じゃあ私も負けずに何か言わないといけないと思って、眼鏡かけないと最近実は聖書見えないんだって、教会には見えるふりしてるけど本当は見えないんだとか言ったり、なんか物悲しい話だったんですが、まあ、しかし皆さん、人生は春夏秋冬で永遠じゃないですよ。逆算してあと一シーズンとすれば、いや今まで以上に貴重だなとか、またこれは自分の命だけの問題じゃないです。奥さんとあとアブラハムは1年、奥さんとあと5年、本当はそういうはずでした。私これは我が家で飼っていたペットで勉強したんですから、そして絵本を作ったんですから、私犬の寿命が違うっては知ってましたよ、知識では。しかしなんで最近歩くの遅くなったんだろう、散歩行きたがらないんだろうとか、それくらいしか考えなかったんです。そして震災に突入しちゃったから、あっちこっち預けて、まあ最後は私が会いに行っても背中向けるように飼い主に心寄せたらまたすぐ別れで、悲しいから下手に心寄せないみたいな犬の意思表示だったかなと思ったんです。まさか、あ死が近づいていたんだなって、亡くなってからでは遅かったんです。だから大泣きしたんですよ。知ってたなら、この日に召されると知ってたなら、もっと会いに行ったし、もっと抱いたし、一日一日をかけがえのない一日一日として過ごしたはずだって、犬の命を通して出会いも貴重な一時一時だって逆算しなきゃいけないって思ったんです。まあ今日は直行さん関係の方も来ておられるということでよかったなと思うんですが、私時々教会の召された人をね、何きっかけなく頭の中に浮かぶ時あるんですよ。佐々木さんという方は私が25歳で牧師になった時から教会のすぐそばでずっと私たちのことを、私の子供も私の孫のことまでずっと見届けてくれて、よくお祈りしてくれてね、長い付き合いだったなって、もう召されましたけど30年以上にわたる、ああお付き合いだったなってと思えば、まあ鈴木直行さんってこの教会の皆さん知っておられますが、私が20代前半の頃、進学校に行ってる頃出会って、まあなかなかしっかりした教会の長老さんだなと思ったんですが、まさかこの教会で再び出会って、この教会に席まで移して、あれやこれや一生懸命下働きなどまで長老さんであるはずの直行さんがしてくれるとは思わなかった。短い付き合いだったけど、人生最初にちょびっと、あと何十年も経ってからこの教会で最後まで私が見届けるようになった直行さんの最後でした。まあ一人一人との出会いが本当にかけがえのないものだなと。なのでいちいち私たちそんなことで意識できないけど、親戚と会っても誰と会っても、あとこの人と何回お会いできるかな、これ貴重な神様からの時のプレゼントだなって。だって皆さん今日礼拝来るためだって皆さん逆算してきたはずですよ。あと5分以内に身支度整えないと間に合わないとか、今食事しないとそれならば食事の何分前からテーブルに並べないととか、あるいはドイツに今度行く22名の人はそろそろ着るもの心配しなきゃとか、プラグの形が違うから新型プラグ買いに行かなきゃなとか、準備を逆算して始めるのが普通の考え方です。私たちは人生をなんとなく漫然と過ごしていますが、アブラハムのこの箇所を通し 奥さんと一緒の一瞬一瞬も本当に貴重な神様からのプレゼント。アブラハムの命もあと何年、私たちの命はあと神様からどれぐらい地上で許されているのかなって。なんだか東日本震災を振り返る番組の証言集みたいな、ちらっと流れていた中で、宮城県の話がいい話だな、自転車屋さんの話でした。あの大震災の時は流木化して水が噴き出たり、それから地割れしたり、ガソリンがなかったり、道路が渋滞したりして、遠くは松島まで家がある人はどうやって帰るって、その時殺到したのが自転車屋さんだそうですよ。そうして自転車屋さんは本当は1つ2万円とか3万円とかいろんな自転車あったんでしょうが、みんなお金なんかなかったそうです。混乱していいから飛び出してそのままで、いいからもうノートに名前と住所だけ書いてって、後払い信用払いでいいからって、どんどん人々に自転車あげて、すぐなくなって、それで諦めずに仕入れ元まで行ってですよ、今こそ自転車屋の真骨頂だとばかりにですね、この時のため自分は自転車やってたんだとばかりに、もうどんどんどん人々に自転車を、それでどんだけの人が助かったかわからない、で一人残らず、一人も得したなって、金払わないでこんな新車を得てとかって一人もいなかったって、みんな必ず後から頭を下げて、本当にあの時はお世話になりました、どんだけ助かったかわからないって、ほぼ命の恩人みたいな経験した人もいるんじゃないかなと私思ったんです。皆さん、一瞬一瞬は貴重ですよ。神様がくださった大切な命ですよ。また人々との出会いですよ。人生を今日はちょっと逆算して、そうだな、あと来年の3月まで、今年度、あと今年もあと1ヶ月ちょっと、本当に大事な許されたかけがえのない命であり、大切な人との交わりだなって。私いろんな学校で話すとき特に強調したのがこの点でした。 PTA なんかも特にこの点でした。大体みんな思い当たるところがあるんですよ。震災の強烈な無言のメッセージは何かの一つは、あなたの一番大事な人は誰かって、誰の説教もいらないって、その人に本当に大事なことを地べたに足つけて人間としてきちんと言って生きてるかって、だから誰の説教もいらない、相当の迫力と臨場感を持って、今朝の朝食が家族と出会う最後だったと思ったならば、絶対後悔しても後悔しきれないならば今言いなさいって、私はあなたと一緒に歩んできて本当に感謝してるからねって、今日電車に乗って何事か事故があっても忘れないでって、私は本当にあなたに感謝してるからねって、人生に本当に十分満足してるからねって、あなたに助けられて僕は仕事してこれたんだからねって、あなたと結婚して本当に良かったと思ってるからねって、あの一言を言う前に別れになってしまったと後悔しないように、生きてるうちに本当に大事な人に一番大事な一言を人間としてきちんと言って、今日を一生のように思って、まあ一期一会の心でとは言いませんけども、今日が一生のように思って本当に命を大事にして生きるべきじゃないか、これが逆算の人生の計算方法ではないかなって。で学校で話すときは、女子校ならば帰ったらお母さんに言った方がいいよ、勇気いるけどって、お母さんの子供でよかったと思ってるからって言った方がいいよって、PTAで話すときは子供に言った方がいいよって、いろんなことあったけど、だけど本当に生まれてきてくれてありがとうとか、あなたと一緒に歩んでこれて豊かな人生になったんだからねとか、本当に言うべきことを明日があると思わないで今日言った方がいいよって。さあ皆さん、人生は逆算して時々見直すことが大切です。じゃあ3節に戻りましょうか。じゃあ逆算して、そうだ、漫然と生きるのではなくて、かけがえのない今日一日、この1週間1ヶ月なのだとしたら、どう生きたらいいですか。そのヒントがアブラハムの長年の旅人としての後ろ姿に見れるんですね。さあ3節4節一緒に読みましょう、はい、それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった、私はあなた方の中に寄留している、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい、そうすれば私のところから移して死んだものを葬ることができるのです。皆さん、死と同時に慌ただしいのは昔も今も変わらないですよ。私たちも家族が亡くなって 例えば神秘にしたいなと思うけど待ったなしに、じゃあお葬式どうする、火葬場どうするとか、近所の人に連絡どうする、親戚どうするとか、バタバタしますが、アブラハムも涙を流しましたが、しかしするべきことがありました。それは葬りです。なのでアブラハムはその寄留地のヘテ人が住んでるところに行って、そこの洞穴を買おうとした。一緒に畑まで結構高い値段で買うことになったんですが、タダでくれるみたいな会話にも、いや礼節を尽くし、私はきちんと買いたいのですということで、まあ、この4節で注目すべきは、私は旅人であり寄留者であり、ここの国の住民じゃないけど異国人なんだけれども、しかし葬りをどうしても大事な人のためにしなきゃいけないんだと。では5節6節読みましょう。はい、ヘテ人たちはアブラハムに答えて言った。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。ここにアブラハムの生き様が透けて見えるんですよ。どれほど尊敬されていたか。だって神の司なんて私たち言われたことないですよ。この人は神様のしもべのように、神様の懐にあるもののように、だから買うなんて言わないで、どの土地でもあなたに差し上げますよみたいな会話なんです。皆さん、礼節を尽くし、日々大切に出会いや日々の過ごし方を生きるということは、後ろ姿大事だなって。先週の水曜日でしたか、私知らなかったんですよ。木曜か金曜か、ご近所の何人かに言われたんです。いやお世話様でしたって、私何かお世話したかなって。そしたら、私じゃなくて、あなたではなくてとは言われませんでしたが、もう一人の教会の神父様っていうから、副神父様っていうから、正志先生のことかな、それから教会の女性の方に助けられまして、本当に命拾いしましたとか、いや助けて、助けるようなことをしてくださったようでとか、いろいろ言われたんです。何事かと思いましたら、水曜日の集まりが終わった後、どなたかご近所の方がちょっと深刻に急に具合が悪くなったようで、その時多分車かタクシーに乗せてか病院まで、その時直送しなければちょっと危ない病気だったかもわからない。確かに命拾いしたんじゃないかなと思いますね。それ、あ、これは良いことだな、教会の人が良いことをしてくれて、私じゃなかったのがちょっと残念だったけど、今度そういうことがあったら正志先生に次私に譲ってくれないって一緒に一回は経験してみたいって思ったんで、まあいい証だなと思いました。教会が賛美することも大事だし、神様一生懸命信じることも大事だし、だけどそこでの出会いを大切にして、今日をどのように大切に礼儀を尽くし礼節を尽くし生きていますかってことは、言葉も大事だけど後ろ姿が大事だな。じゃあここで30の引用箇所読みましょうか。聖書は総じて人生このように送れよと進めているのが、箴言3章4節の頑竹のあるお言葉ですね。この一行読みましょう。はい、神と人との前に好意と聡明を得よう。皆さん、嫌われるよりは好かれた方がいいんです。神様との良い関係、それから人々との良い関係、神様を知り自分を知り、人を知り自分を知る、好意と聡明を得なさいと。まあ私はこの間池ノ上キリスト教会というところに行ったんですね。そしてそこは本当に事業家の方が多いし、ちょっと見たことのないような、一回は行ったことある教会なんですが、いや本当にすごい教会堂だなと思ったんです。で、まあ、大体その日本で一番大きなパン屋さんの社長さんが自ら運転手付きですが、私をホテルに迎えに来てくださったりして、ちょっと恐縮しちゃったんですけども、だ牧師さんに聞いたら、なかなかの信仰ですということでした。ああなるほどなって。誰もが知る大会社の、まあ、一番トップっていうことも大事でしょうけれども、どうも30年ほど前ご夫妻と創業者ですか、お父様と一緒になんかきっかけがあったんでしょうが、洗礼を受けられたその直後に、最も大事な工場が火事になって、もう社運が傾きかけるような、私その時、その時の態度だなと思ったんですね。つぶやいたり 誰かのせいにしたり、洗礼受けたのになんでこんな目に遭うんだというのが普通ですよ。一切言わなかったって。それよりも、ああこのことを通し私はもっと謙遜にならなければいけないんだなということを学んだということなんです。あ、それが祝福の始まりだ。もっと身を低くしなければいけないと。で、牧師さんがおっしゃってたんですが、あのお忙しい超大企業の社長さん、週2回は必ず教会来るって。必ず。これが祝福の秘訣だって。海外出張以外はどんなに忙しくても礼拝休んだことないって。それからビジネスマン向けのバイブルクラスやってるんですって。全然キリスト教関係ないビジネスマンが結構来られるそうですね。それは何か学びたいでしょうから、何をポリシーでこうやって企業を経営してここまでなったんですかって知りたいでしょうから、聖書を抜きにありえないので、聖書からビジネスマンのバイブルクラスを多分自らなさっておられるんでしょうかね。とにかく神様との関係はきちっとして、それをずっと火事が起ころうと何があろうとどんなに忙しかろうと貫く、あるいはまあ鈴木直樹さんもそういう感じもそういえばあったですかね、あるいはここでご近所の方々からその後ろ姿で、教会さんというのは自分たちの信仰や宗教という考えもあるけども、ああそういうことをなさる方々もおられるんですねって、これもいい証だったな。何度も言うように十字架は縦木と横木なので、神様との関係が縦木と想像すれば、横は人との関係も大事にしながら、じゃあ鈴木の箇所の6節からでしたか、読みましょうか。7節から読みましょう。7節8節読みましょう。はい。そこでアブラハムは立って、その土地の人々ヘテ人に丁寧にお辞儀をして彼らに告げていった。死んだものを私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いてツハルの子エフロンに交渉して、9節も彼の二十歳の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間でその二十歳に十分な値をつけて私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。礼儀もあれば常識もあるアブラハムでした。何でもあなたにタダであげますよ、どの土地だってみたい言われて、これは得したとか言わなかった、きちんと払いたいと、十分なお金を払って、そしてまあ、ホラー穴も欲しい、ホラー穴に葬るの欲しいんですが、二十歳も一緒に畑も買いますよというアブラハムでありました。さあ、引用箇所の40、最後の箇所を出していただきましょうか。で、アブラハムはこういう人生で、後にまだ40年ほど旅が、地上の旅があったんですが、最後はそういう生き方をして、何を望んでどこに行こうとしてたんですか？この解説は新約聖書ヘブル書11章の8、9、10あたりにあるんですが、10節だけ読みましょう、はい、彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計して建設されたのは神です。これ天の都のことを言ってるんですね。アブラハムは地上は旅人で住む家もなく天幕住まいで、初めて土地を所有したんです。しかし皆さん、初めて土地を所有した、まあ、奥さん亡くなったのはエルサレムから南70キロぐらいの場所なんですけれども、この小さな墓地が最初の所有で、後々ここはアブラハムの子孫たちの土地になっていき、そこからクリスマスにイエス・キリストが生まれ、全世界にこの御国が広がり、そしてキリストの十字架によって、みんな地上は旅人で、地上に楽園を求めるのはボタンの掛け違いだ、そっから恨みつらみ、自分の人生はなんでついてないんだとか、いろんな肉肉しい思いが出てくるから、それがスパーッと解放されて、天の御国こそ人生のゴールであると、皆さん、アブラハムはこの基礎にして、やがての御国を待ち望んで旅をしていた希留者であり、旅人であり、異国人の意識を持っていたのだというのが、ヘブル書の11章の10節までの光を当てると解説なんです。だからカレンダーをめくると、生きているっていう証のように見えます。今日は何日が来たと。逆にひねくれてみれば、死が近づいた。確実に一歩近づいた。ますます近づいた。とも 読めます。しかしそしたら希望がないんですか。いいえ、だからアブラハムはいつも私は寄留者だ、流浪している旅人だ、この地上に本当の楽園はない、この基礎の上に建てられた天の御国こそ私の最終的なゴールであるという最終ゴールをきっと見つめて、まあ、私たちは年を重ねるごとに、ある人は目が悪くなり、ある人は病が発覚し、ある人は車の運転もおぼつかなくなり、しかし希望が近づくんですよ。御国がいよいよ近づいたかなと。今日はモニカ宣教師がドイツに帰る前に肩が痛くなって大変だなと思いますけれども、私昨日金曜日の夜一回だけビジネスマンとかいろんな人来てる英語クラスに顔出して10分15分だけバイブルクラスやる約束して予定で行ったんです。このどうでしょう、45分だから1時間ぐらい今日モニカ先生いないからいる羽目になったと叱られますけど、なんだかそこから英会話になっちゃってですね、これで私なんで英会話に出なきゃいけないのと思ったんですが、なんか腰に持ちでもついてる接着剤ついてるように立てなくなっちゃって、いつから結局1時間近くなんか一緒に英会話に加わることになってしまった。でそこでモニカ先生が英語で説明してましたが、ドイツのお墓、セメタリー の確かにドイツのお墓日本の墓と違うんですよ。なんかちょっと例えばお墓が隣にあったら隣の土地家買うのをはばかる人もいると思います。そういうんじゃないんです、本当に花園なんですよ。確か一軒につきその土地は50年ぐらいって聞いたから、そんな短いのと思ったんですが、亡くなった人を覚えている人は大体50年ぐらいでみんないなくなるので、そしたらまた入れ替えるそうですが、とにかく響ききれいなんです、お花が。でみんなピクニックに来るように隣で食事したりしてる人もいるようでしたけども、随分イメージが違うなって。それから昨日その英会話になんで私ここにいるのってそわそわしながらそこにいたんですけども、もし天国に行ったら何語かなって話したんです、考えたんですね。私の隣はベトナムから来た人でした。日本語も上手でしたが英語も上手でした。いろんな国の人がいて何語でこんなして話してるのかなって。それから昨日私はインフルエンザの予防接種って多分初めて知ったかな、なんで行ったかって、去年のクリスマス私インフルエンザにかかっちゃったでしょ。皆さんが多分たらふく食べたケーキ食べれなかったから、ああいう目に二度と合わないためにインフルエンザの注射に行ったらたくさんいたんです、患者さんが。私初めて行った病院ですが、すごく雰囲気のいい病院でした。だから思わず私看護師さんと会計の人にすっごく雰囲気のいい病院ですねって言ってきたんです。あまりそんなこと言う人いないとぎょっとしてましたが、また来年も注射に来てくださいとか言われて帰ってきたんですけども、天の御国に行ったらイエスキリストのインフルエンザの注射じゃないけれども、まあいろんな人が私をここから来月のクリスマスを迎えられるように、天の御国に行けるようにイエスキリストの十字架を得て、私はインフルエンザの注射をしましたけども、そして世界各地から天国に行くのかなとイメージしたりしたんでした。皆さん、私はなんだかだんだん天の御国が近づいて、地上の御国と天の御国がなんか絨毯の表の裏ぐらい接近してくるんじゃないかな、人生はっていう感覚を持つ時があるんですが、皆さんはそんなことがないでしょうか。何度もお話したように、私の同郷の山形県のある大きな会社の会長さんは、お医者さんがもう亡くなると言ったから車窓か何かのお葬式の準備をしていたら、夢か幻か私は知りませんけれども、天国に行って見て、そして息吹き返して戻ってきたと。その会長さんは黙示録に書いてあるように、都の大通りは全部純金だったと。神様、私本当にここに来れるんですかと、この国に。そうだそうだけど、もう一回返してやるから、天国がどれほどまばゆい素晴らしいところであったか、地上のものはどれほどでもない、ね、そのあなたが感じたことをちゃんと伝えて、それからこの国に来なさいと。さあ、会長だから行くのでもなく、長生きしたから行くのでもなく、努力したから精進したから行くのでもなく、ただイエス・キリストの十字架によって罪許される恵みによって天の御国に来るんだよって。私そのことをこの間の日曜日、東京の教会に行って牧師さん方と食事してて、えっと思ったんです。いや、どっかで聞いたような感覚はあったんです。池の上という、どっかで聞いたな。だけど私震災の時1回来て、これ2回目のはずだなって、いろいろお話ししているうちに、ところでこの教会最初に作った牧師さんは誰ですかって、ちょっと有名な先生だったんです、山根先生っていうんですが、本も読んだことあるんです昔。え、
山根先生の教会はここじゃなくて目白だったんじゃないですか、もういろいろ転々として最後はここに来たけど池の上という地名は残して教会の名前にしたんですよって、あそうかって、これで50年70年がつらかったんですよ。私が牧師になってほどなく、その池の上教会で信仰を持ったご夫妻が熊町って今放射能のあれで閉鎖になっているところに突如戻ってきたんです。それは熱心な信仰でした。今入院している川口姉妹と一緒に蒼天祈り会などを確か始めたんですよ。そしてあんなにキリスト教嫌いだった私が、キリスト教と縁もゆかりもなかった私が東京に行って結婚して、なんでクリスチャンになって戻ってきたんだと本当に彼女は考えた。もう亡くなって私葬式しましたけども、熊町チャペルで彼女はこう考えたんです。そういえば戦後すぐ、この熊町って行ったことない方いるかもしれませんが結構田舎だったんです。ビッグベアーっていうお店が一軒しかなかった。じゃあベアーの熊が出るかって、熊はいなかったけど住所はこうですよ。福島県双葉郡大熊町熊あざ熊町っていう住所だったんです。熊さんっていう人教会に来ましたよ。だけど本当の熊は来なかった。でそこに小さな母屋を建てて亡くなるまでお祈りしながら生活して、彼女はこう信じたんです。戦後すぐホレチェック宣教師がもう亡くなりましたが来て、道路端で伝道し、親子ほど年の離れた末の妹が本当に信じて、みかん箱リンゴ箱の上に乗って、あの熊町村でご近所の人もネズミさんも小鳥さんもお姉さんもみんな集まれって、イエス様はね私たちのために十字架で死んでみんな天の御国に天国に招いてくれるんだからみんなで信じようって、その時小バカにしてたのがそのお姉さんだったの。そんな子供騙しの話、子供しか信じないっつって東京に行って池の上教会で信仰を持って、それは普通の信仰じゃなかった、熱烈な信仰でした。固く信じたんです。で小学校3年生で集団責任が熊橋で流行った後で聞きましたが、その時亡くなった妹の人口一生懸命伝道してくれて全部跳ね返していたけど、それで終わった人生、小学校3年生の人口の命を表すような教会堂を建てって祈って、ここで召されたんです。そしてその後ここに教会堂を建てましょうって、だから別名ここが翼の教会であるように、人口ちゃん記念教会堂のような熊町村に教会堂ができたんです。それは私の あの記憶の彼方にあったのが、池の上の牧師さんがその先生ことで信仰を受けたのがあの人のお姉さんで、そして熊町に教会堂を建って、その教会が震災にあった時私たちを助けてくれて、食事に招待したりコンサートに招待したりディズニーランドに子供たち連れてってくれたり、いろんなことをしてくれた。不思議なつながりだな。だから絨毯の裏と表みたいに、だからすでに召されて何十年経ってる人子ちゃんが天からもしかして見てて、震災で流浪した私たちに池の上教会を動かして、こういう関わりの中でという解釈もなんだかありえなくもないかなって。皆さん、一粒の麦は地に落ちて死ねば実を結ぶって、奥さんが亡くなって買った小さな墓地が最初の所有ですよ。ここからどんどんどんどんやがて所有が広がって、そしてアブラハムの子孫が一つの民族となり、その民族からイエス・キリストが誕生し、世界中にこそ御国の教えが広がって、そして日本人の私たちにも伝わって、天の御国に行くアブラハムと同じ信仰を持つようになるとは、本当に神様の歴史ってその時だけではわからないものです。今日私たちはアブラハムの涙を通し主に3つのこと、そうだな、時々人生を逆算して仕切り直しをしてみるのもいいかもしれないと、日々どうやって生きると、礼節を持って丁寧に大事に、今日一日を出会う人を大事に生きるんですよ。最後はそんなことやったって病気になるでしょう、事故に遭うでしょう、怪我をするでしょう、最後は死ぬでしょうって、いいえ、その先にこそ本当の御国がある。私たちも天の御国を目指して人生を時々整理逆算しながら日一日を大切にして歩んでいきたいと思います。それでは4節と6節をお読みしましょうか。4節読みましょう、はい、私はあなた方の中に居留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して死んだものを葬ることができるのです。地上の旅人です。6節も読みましょう。ご主人、私たちの言うことを聞き入れて、私たちの間にあって神の司です。
私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。神の司、世の光、地の塩として私たちも日々を大切に歩んでいきましょう。お祈りいたします。ピアノを弾いていただいてしばらく黙祷の時を持ちましょう。今日の聖書の箇所をそれぞれ思い巡らし、自分自身の人生の地上の旅路に重ね合わせたいと思います。いかがでしょうか。今日は人生を逆算して見つめ直すということをお話ししました。皆さんは今人生の旅路の何号目でしょうか。どの季節に差し掛かっているでしょうか。とすれば今週も貴重な一日一日です。日々大切にし、人との出会いも大切にし、神様が許してくださった貴重な時を過ごしてまいりたいと思います。そして最後は、見えるものが一つ一つ朽ち果てながら見えない世界に突き抜けていく天国を目指す旅人であるということを焦点を当てて、心を決めて、天を見上げ、天を仰ぎ、涙を拭きながら天の御国にたどり着くまで励まし合って生涯を全うしたいと思います。少しピアノを大きくしていただきますので、ご一緒に神様に祈りを捧げたいと思います。自分自身の今週の貴重な一週間のために、私たちの大切な人、家族のために、またモニカ先生や川口姉妹、その他病んでおられる方のことも覚えて、加えて2週間後に22人でドイツに行きますが、その旅の守りと祝福をお祈りしてください。その他どんなことでも心に浮かぶ感謝や願いを声に出せる方は声に出して、しばらくご一緒に祈りを捧げましょう。天の父なる神様、お祈りをいたします。私たちは今日この教会堂に集まってあなたを仰ぎ、賛美をし、祈りを捧げ、アブラハムの人生を見つめました。アブラハムは奥さんを亡くしましたが、これまでの約60年共に歩むことができ感謝いたします。そして、私たちもかけがえのない人々、家族やまた教会員を周りにお供えくださりありがとうございます。天の御国にたどり着くまで私たちが地上の生涯を全うできるように導いてください。天の父なる神様、また川口姉妹、モニカ先生、その他体調の優れない方々をお癒しくださるように、ドイツに行く方もアメリカに行く方も祝福してくださるようによろしくお願いします。一人一人の祈りを引き上げてください。皆によってお祈りします。アーメン。それでは一言お祈りをいたします。慈しみ深い天の父なる神様、何とはなしに過ごしてしまう日々の流れの中で立ち止まって時を見つめ、そして神様がくださった大事な命であること、限られた人生であること、大切な人との出会いを本当に大切にして礼節を尽くし、神と人との前で歩むこと、アブラハムの生涯の涙の箇所を通して今日は学びました。そして最終的に、私たちは天の御国を目指す旅人であり、地上の希留者であることを学びました。今日ここに身を寄せて天を仰ぎ、神様を信じ、ここから 新鮮な気持ちで新しい一週間をスタートしようとしている兄弟姉妹を祝福し、心の深いところにある願いを引き上げて、健康を祝し、手の技を祝し、ご家族を祝し、素晴らしい一週間の旅路としてください。私の後に続いてご一緒に同じ言葉で祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、地上の旅路を感謝します。日々の生活を大切にし、出会いを大切にし、歩んでいきます。天の御国を目指しながら進みますので、導いてください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。